ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新年度4月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。いつも通り、今日も、沼津市役所の特別応接室で収録した様子をお届けしていきます。いつも通り、ゆりしげ修一市長とお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いつもですと、私たち、プラスゲストという形で進めておりますけれどもね、はい、新年度はもうこの時期毎年恒例になりました。今日はね、私たち二人だけなんです。
そうです ね、濃いですね。
濃いですゲストトークももちろん楽しんでいただいていますけれども、普段ね、まあ、今回はリスナーの皆さんに2週続けて私たち二人のトークをちょっとお楽しみいただこうかな。
そうなんですね。いや、緊張してきました。
いや、ワン沼も、今年の秋になりますと、丸5年、今度は6年目。
ああ、6年ですか。あっという間ですね。
まあ、
6年なんですね。
そうなんですよ。
いや、これは驚きでした。
まあまあ、引き続きということで。
はい。
今日はですね、私、植田光平が沼津市の頼重秀一市長と二人で番組を進行していきます。
はい。
はい。で、頼重市長から、今度はね、令和5年度になりますんで、うん、その新年度の施政方針の内容について、市長の、お話をいただこうというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、その新年度入りましたけれども、はい、引き続き私もお相手を務めさせていただけるということで、
引き続き大変光栄でございます。いや、
こちらこそです。よろしく、
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、早速お話し進めていきますけれども、沼津市の2月議会の冒頭、令和5年度の重点施策を盛り込んだ市長の施政方針がありまして、
はい、
沼津市の1年間の市政運営に対する基本的な考え方や方針というものを市民の皆さんにお話をされました。
そうですね。
はい。はい、で、議場では30分ほどお話しいただいた内容です。
ええ、
で、市政方針の全文、すべての文章は市のホームページで紹介されているほか、広報沼津の4月1日号では、概要を掲載していますので、まあ、目にされているという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今回は、まあ、ワン沼の中ですので、リスナーの皆さんに分かりやすく、
うん、
特に、直接お伝えしたいというものに絞ってお話をいただきます。
はい。
で、2週に分けます。
え、
前半、今週はですね、施政方針に込めた市長の思いであるとか、
うん、
令和5年度の沼津の進む道がイメージできるような、主な事業を中心にお話を伺っていきます。
はい。
来週後半ですけれども、今年度沼津市が重点的に取り組む4つの視点についてお伺いをしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。こちらこそよろしくお願いいたします。
はい。さあ、まず、新型コロナウイルスについてです。
はい。
まあ、その新型コロナウイルス感染症は、市民の皆さんの生活に影響を及ぼしまして、まあ、3年以上が経ちますけれどもね。まあ、そのような中でも、昨年度は、まあ、沼津が動き出して、
はい。
にぎわいも戻り始めた1年だったな、というふうに思っています。
そうですね。
私も本当に実感してますけれどもね、その令和5年度を語る上で、市長のお考えというのもぜひお聞かせいただきたいなというふうに思います。
はい、わかりました。
はい。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、新型コロナウイルス感染症に関しましてはですね、まあ、皆さんもご案内の通り4年目というような状況になりまして、まあ、感染症の、まあ、感染者数ですね、こちらの方の減少ということなどによりまして、まあ、マスクということにおいては、まあ、一部施設、まあ、例えば医療機関とかそういうところ、そういうところ以外はですね、まあ、マスクの、するしないは、まあ、個人の、まあ、判断によるというような状況になりましたし、まあ、5月8日に、においてはですね、まあ、2類から5類ということでコロナの扱いも変わってくるというような状況でございます。まあ、そのような中ではございますが、今なおですね、市民生活への影響を及ぼしているところであります。まあ、そのような中、まあ、昨年はですね、振り返ってみますと、3年ぶりに、ね、沼津夏祭り、加納川花火大会、こちらの方が開催させていただいたということで、もう多くのですね、市民の皆様方、そして沼津を愛する皆様方のですね、笑顔、こちらの方を見ることができたと考えさせていただいています。
はい。
まあ、このような状況の中ですね、まあ、中心市街地においてはですね、今、街づくりということで、様々な取り組みが行われているわけでございますが、今後の街づくりを進めていくで、その取り組みの方向性というのをですね、検討していくためのですね、社会実験であります、 オープン沼津、このようなものを実施をさせていただき、まあ、中心市街地におけるですね、商店の皆様方とか、多くの事業者の皆様方、関係者の皆様方とともにですね、公共空間を活用した人の居心地の良い、都市空間づくりに取り組まさせていただいたところでございます。また、今年の3月1日にはですね、スポーツと健康づくりの拠点であり、中心市街地や隣接いたします、こちらはですね、文化芸術の殿堂と言われています、沼津市民文化センターとの有機的な連携によって、多様な交流の場ともなる、新総合体育館、愛称といたしまして、交流アリーナ、こちらの方がオープンしたところでございます。まあ、この交流アリーナという愛称についてはですね、ご案内の通りですね、あそこの場所が、まあ、沼津中学ということで、まあ、井上康司をはじめとしたですね、まあ、多くのですね、優秀な人材を輩出した、そういうところでございます。まあ、沼津中学は今のですね、静岡県立東高等学校という形になるわけでございますが、はい、このような、人材の輩出の場であったということと、学校がですね、移転した後においてはですね、このグラウンドが高齢グラウンドということで、まあ、例えば、地域の未来を担う子供たちのですね、スポーツの場であったり、地域の運動会だとかですね、様々な事業が行われた場所なんですよね。まあ、そういう点でですね、市民の皆様にとっても愛着のある場所であり、そういう名称であったということと、せっかくですね、新たな新総合体育館を建設させていただきましたので、あちらの方から、まあ、できるならばトップアスリート、ゴールドメダリスト、このようなですね、優秀な人材を輩出する場、ということの、願いとか期待を込めてですね、広陵アリーナという名前を付けさせていただいたところでございます。
はい、
またですね、長期化するコロナ禍においてですね、まあ事業所なんかにおいてはですね、テレワークや学校事業においてはですね、オンライン事業などのですね、新しい生活様式に対応したライフスタイルが定着してきたというような状況でございますが、街を楽しむ多くの市民の皆様方の笑顔に触れ、より躍動感や一体感を味わえる、リアルな交流の、まあ重みというものをですね、改めて実感した、そのような状況であったと考えています。
はい。まあ、コロナ禍ではね、
はい、
ありましたけれども、今ご案内いただきましたように、もう本当昨年度は沼津市が再びこうね、
はい、
元気に動き出したと。
そうなんです
ね。ね、そんな年であったなというふうに私も感じていますが、
はい、
さあ、新年度を迎えました令和5年度です。
うん、
これからね、今度はどんな沼津になっていくのか。
そうですね。
ね、市政方針に込めた市長の思いも含めてぜひ教えていただきたいというふうに思います。
わかりました。
はい。
まあ、これまでですね、沼津というとですね、長年にわたる、まあ、ある意味においての準備段階、このようなものをですね、基礎に、として、まあ、築き上げてきた様々な事業においてですね、沼津の動き出す、作り出す、このようなものを加速させてですね、はい、様々な進展が見られる、年となると考えているところでございます。
はい。
令和3年度にですね、策定をさせていただきました、第5次沼津総合計画、こちらの方があるわけでございますが、
はい、
これは市民の皆様方とですね、行政が共に共有すべき将来都市像、人、町、自然が調和し、躍動する町、このことの実現に向けてですね、市民の皆様と共に、様々な取り組みにチャレンジしていくための予算を計上させていただきました。まあ、これまでのですね、よく言われていたんですけど、決められたことが前に進まない。
あ、
そして特に若い世代やですね、事業者の皆様方にとってはですね、まあ、沼津に対する、まあ、将来の明るい展望、このようなものをですね、なかなか見出せないという、うん、ある意味においての閉塞感、こういうものをですね、打開していくためのですね、大いなる一歩を踏み出す一年として参りたいと考えております。
はい。そんなね、新たな取り組み、こう、チャレンジしたいと考えている人たちを、私たちこの、うん、ワンダフル沼津の中では、ゲストとして様々
な。そうなんですね。いっぱいお呼びしていただいて、素晴らしい会話をさせていただいたところですね。
そうですよね。はい。そういった意味でもいろんな期待が膨らむわけですけれども、
はい、
とてもこう、前向きなね、ワクワクする年になりそうだという期待もあるわけですが、
はい、
具体的に市長、どんなこう事業がね、これから動き出していくのかというところ、ここから少しご紹介いただきましょう。
そうですね。例えば、まあ、活力ある沼津を創造する街づくり、まあ、こういう考え方か。からいきますとですね、例えば沼津市の中核をなす沼津駅周辺総合整備事業、こちらの方の推進においてですね、 鉄道高架事業のことが、クローズアップされているところでございますが、この、沼津駅の周辺というのがですね、この鉄道施設が、南北にあたってですね、最大幅80メーター、ありまして、鉄道施設だけで。
はい、
そうすると、このような状況で、南側の市街地と北側の市街地が分断されてしまっている、こんな状況でございます。このことをですね、抜本的に解決していくのが鉄道高架事業でございますし、また合わせて、静岡東部拠点区画整理事業、このようなものをですね、積極的に推進してまいりたいと考えているところでございます。また、沼津南式線、高尾山古墳の整備ということで、この事業はですね、大変大きな事業でございます。この沼津南式線というのはですね、東京の青山が起点の246号線があるわけでございますが、この重要な幹線と沼津駅周辺を結ぶためのですね、大変重要な道路なんですよね。で、この道路を整備しているときに、発見されたのが、高尾山古墳ということでございます。この高尾山古墳はですね、東日本最古級、最大級の前方後方墳という極めて珍しい形状のですね、古墳が発掘されたということでございまして、ある意味においてはですね、日本の考古学をひっくり返すような大発見であったというような状況でございます。この古墳の保存と道路の整備、これを両立させるというのは極めて難しいことなんですが、我々としてはですね、2000年以上前の、ある意味において、当時のですね、日本の土木技術と、現在の最先端のですね、土木技術の、コラボレーションによる、事業というふうに捉えさせていただいていましてですね、これは非常に重要な事業として捉えさせていただいています。こちらの方がですね、地域の住民の皆様方のですね、例えば、交通の利便性の向上だとかですね、渋滞の解消とか、いろいろ、大きな、効果というのが発生するわけでございますが、古墳と一体という形で整備をさせていただいて、例えばそれが整備完了後にはですね、道路と古墳というその両立されたということで大変注目を集めるはずでございますから、視察の場所の対象になるのかななんて取らさせていただいているところでございまして、そんなことも念頭に置きながらいろいろとこれからも進めてまいりたいと考えています。
はい、沼津の長年の懸案事項というのは、確かにね、いろいろあったわけですけれども、そういったものが一つ、いよいよ動き出すということであるわけですが、
そうですね。
その他、新年度、令和5年度の特徴というのはいかがでしょうか。
はい、今年の4月にはですね、もうこれも何回も言わせてもらってるんですけど、沼津市はですね、市政成功100周年という、
そうですね、
まさに記念すべきお祝いの年を迎えさせていただきます。
はい、
沼津市はですね、大正12年4月1日に、当時の沼津町とですね、柳原村、こちらの方が対等合併をしまして、全国で89番目の市、そして県内においては、静岡浜松について3例目の市ということで誕生させていただきました。先人たちのですね、たゆまぬ努力によって、県東部地域の広域拠点都市としてですね、発展してきて、そのように捉えさせていただいています。
はい、
このような中、きらり沼津、次の100年へということで、このキャッチフレーズ、決めさせていたわけでございますが、このことと、先人たちへの感謝と敬意、誇りと愛着、市民との共同、次の100年への新たな一歩、この4つのですね、コンセプト、基本的なコンセプトのもとですね、様々な記念事業を実施してまいります。
はい、その市政施行100周年となる記念の年、市民の皆さんもね、期待が膨らむんじゃないかな。ラブライバーの皆さんもね、すごく、いろんなところにお住まい、当然沼津以外のところにもお住まいなんだけれども、この100周年をお祝いしよう、お祝いしようと、もう今からムードを高めてくださってると。
そうなんですよ。また JR 東海さんの方もですね、沼津激推しキャンペーンということで、やってくださったっていうような感じで大変ありがたい話でございまして、このことに関しましても、ラブライブサンシャインのファンの皆様方がね、よしということで、合わせて沼津を応援しようと、そしてお祝いしようということで、本当に多くの方々にお越しいただいて、本当にありがたい話でございます。
つまりはそのコースト FM で今聞いてくださってるリスナーの皆さんの中にもね、
はい、
本当に全国ずらうらいろんなところからインターネットを利用して聞いてくださってますが、ラブライバーの方も多くいらっしゃるので、ぜひとも 盛り上げていただきたいなと。
本当にそうですね。
ね、いうふうに思うわけですけれども、はい、その盛り上げていただくイベント、具体的にどういったものが行われるのか少しご紹介いただけますか。
はい、わかりました。はい、まず、市政100周年ということでございますので、その市政100周年を記念した記念式典を、7月の1日にプラサーベルデを会場として開催させていただきます。はい、さらに市政100周年記念イベント、こちらの方はですね、7月の7日から9日、この3日間開催させていただいて、沼津の優れた自然や歴史、文化と、まあ、ある意味において沼津の自慢できるようなものをですね、市の内外に、しっかりと強力に情報発信をさせていただく、そんなイベントを開催させていただきます。また、沼津市内ですね、最大のイベントと言われます、沼津の夏の風物詩であります、沼津夏祭り神奈川花火大会、こちらの方においてですね、市民の皆様方ともにですね、市政100周年記念パレード、このようなものをですね、実施をさせていただきます。また年末にではですね、市政100周年をお祝いする花火の打ち上げ、このようなものをですね、考えさせていただいてます。さらに、公募によりですね、結成させていただきました合唱団と、地域の交響楽団による市民が歌う大工演奏会。これ大工と言いますと、ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーベンですね。この交響曲第9番の合唱でございますけど、こちらの方を演奏します。
はい、
まあ、合唱はですね、これ、喜びの歌って、まあ、シラーっていう方が作曲したやつなんですけどね。まあ、この100周年をお祝いするという意味においては、ぴったりな、曲だと思いますので、私もですね、合唱の方で参加をさせていただくというふうにして捉えております。
その美声をぜひとも。
美かどうかわかんないですけど、
響かせていただきました。
はい。ありがとうございます。
はい。まだまだあります。
はい。市政100周年を祝うですね、記念誌の発行、このようなものをですね、様々な企画展の開催を行うほか、さらに、はい、我々沼津市はですね、フェンシングの地方拠点都市化ということで、フェンシングの街づくりということを進めているわけでございますが、
七なんと。
はい。新総合体館をオープンさせていただきました。はい、こちらの方を会場といたしまして、全日本フェンシング選手権大会。こちらの方を誘致をさせていただきます。これはですね、普通は東京とかの大都会でやる大きな大会で、まさにフェンシング界のナンバーワンを決めるすごい大会なんですよね。これを沼津に誘致しちゃおうということで、今まで取り組まさせていただいたわけでございますが、日本フェンシング協会の皆様方と連携しながらですね、こちらの方の大会を大成功のうちに収めたいと考えています。そしてやはり沼津といったらですね、海とは切っても切れない、そのようなことから、私ども沼津市におけるまさに、沼津市随一の観光地と言われています沼津湖、こちらの方におきまして、第14回港オアシス C 級グルメ全国大会 in 沼津、
はい、
こちらの方をですね、開催させていただくということでございます。
はい、
まあ、C 級グルメ、B 級グルメはね、多くの方はご存知だと思うんですけど、ね、これは ABC の C ではなく、SEA の海の方の C でございまして、
B よりも C ってことじゃなくて、
違うんです。ランクが下がるとかじゃなくて、海のグルメでございます。
そうなんです。
はい。全国のですね、港オアシス、自慢のグルメがあるんですよね。はい、これが、まあ、一堂に関しまして、うん、その年のナンバーワンを決める、まさにグルメの祭典です。
そうなんですよね。
はい。これを開催、10月の28、29、両日に開催させていただきます。
はい。昨年度振り返ってみますと、はい、このワンヌマでも C 級グルメ全国大会に向けた PR ということで、出来たてほやほやの沼津小判飯を私たち、
はい、
食リポしましてね。
食べました。
食べました。美味しかった。
はい、美味しかったですね。本当に出来たてほやほや。
本当に。
はい、
あれが沼津代表として、まさにこの、今年開催の C 級グルメ全国大会、
はい、
沼津のものはこれよという形で全国の皆さんに発信される。
そうですよね。しかもこの沼津の、まあ、ある意味において全てと言っていいんでしょうかね、もういいものが盛り込まれた、まあ、沼津小判飯、アジの干物であったり、深海の 本エビ。
本エビ。
はい、こちら。本エビもなかなかうまいですよね。それで、小判の形にか、ま、固めたですね、ご飯の上にそれがね、サラサラって乗っかって
る。そうなんですよ。
これがうまいのなんの。
ねえ。
はい。
しかも、こう、アジと混ぜご飯になってるって
ところ、ね、その通りなんです
よ。またね、うまい。
にくいですね。
そうね。お腹が空いてくる時間なんでね。
そうですね。そろそろ夕飯のことも考える時間ですから
ね。
我々まだ成長期でございますから。
そうです、そうです。はい、食べ盛りですから。
はい。お腹が空いてきちゃったなと。
まあ、沼津小判飯もね、
はい、
ぜひ皆さん知っていただいて、
そうですね、
ぜひいただける機会があればね、
はい、
いろんなイベントでも随時登場してくると思いますので、それこそお腹いっぱい召し上がってい
ただく。その通りでございます。ぜひともご堪能いただきたいと思います。
ね、ということであります。まあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、特に今ね、ご案内いただいたイベント、
はい、
数えるだけでも随分あるわけですよ。
そうですね。
両手に収まらないぐらいあるというわけで、はい、ますますね、
はい、
特にこう夏以降、秋に向けて、イベント楽しみになってきますね。
そうですね。特にですね、行政だけではなく、官民一体と、要するに民間の皆様方と共にやる事業というのがですね、実は36ぐらいあるんですよね。はい。もう本当に毎月なんかやってるっていうような感じになるもんですから、皆さんぜひともですね、お楽しみいただきたいなと思います。
そうですね。冒頭はコロナのお話も出ましたけれども、その新型コロナウイルスも、まあ、少しずつね、感染症法の位置づけというのもありますし、
はい、
まあ、感染者数も落ち着いてきた、そのマスクの着用についても少し緩和されたということもありまして、うん、よりこう、イベント楽しみやすいような環境がね、
はい、
一歩一歩着実にできてきてるかなというのも、私も印象としては実感してますので、
はい、
ぜひともこれからの沼津市の関連イベントを楽しんでいただきたいなと思いますし、
はい、
私どもの話で大変恐縮ですけれども、沼津市は市制施行100周年。
はい、
私どもコースFMは開局25周年を迎える、やっぱお互いこう節目の年と、
そうですよね、四半世紀と
100周年、そうなんです、いうところで、まあ引き続きね、
はい、
沼津市さんと協力しながら、は
い、仲良くやっていきましょう、
師匠、もちろんです、
ね、
いろんなイベント私たちも、
はい、
コロナ禍で公開生放送っていうのも実はあまりできなかったんですよ。
あ、そう、まあコロナ禍じゃね、なかなか難しかったんですけどね、これからチャンスいっぱいありますね。
そうなんですよ、それこそ以前市長と一緒に、
はい、
やらせていただきました沼津港の公開生放送とかね、
いいですよね。
だからそういった形でまた沼津を盛り上げることができる、
はい、
公開生放送特別番組もぜひ放送企画していきたいなと。
それでバンバン情報発信しちゃいましょう。
もちろんです。市長にもバンバン出ていただきたい。
はい。よろしくお願いします。
思いますので。
はい。
よろしくお願いします。い
や、師匠からそうに言われちゃうから、やっぱりさ、やらなきゃなんないなっていうような感じになってきましたね。
ぜひとも盛り上げていただきたいと思います。
はい、
ご視聴
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、長時間にあたってね、丁寧にお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回のワンヌマ、いつもと少しね、趣向を変えまして、
はい、
私が沼津市の百合重秀一市長から、令和5年度の市政方針に込めた思いや特徴な、
うん、
のある事業についてね、
はい、
お話を伺ってまいりました。で、今回前半ということで、
そうですね、
はい。はい。来週は、今度は後半です。市政方針の内容について、重点的に取り組む4つの視点から、
はい、
はい、お話をいただこうと思っておりますので。
よろしくお願いいたします。
はい、来週もよろしくお願いします。よろしげ修一市長です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。